2024年6月19日水曜日、時刻は午前8時27分を過ぎたところです。さて、この中井総集3全部読み終わって、解説を読もうかなと思って今見ておりましたが、あの解説を書かれているのは私は全然知らないんですけど、この西昌葉月という方、ノンフィクションライターということですね。あの女性の方で、名前は中井先生絡みのところでよく名前が出てきてますね。あの交流が深かったんじゃないかなと思うんですけれども、何よりもこの方が中井先生のファンなんだろうと思いますが、でも、まあ、読むこともないかなとちょっと思う。今ねざーっと見てたんですけど、まあ、中井先生の、あの詩のことから始まって、でもやっぱりすごいなと思ったのは、まあ、あの全部読まないんですけれども、あやっぱりなと思うのは、この中井先生はギリシャの現代詩人の翻訳もされてますが、それはあのその例えば一番最初にその翻訳したそのカバフィスっていう人のその詩集、翻訳集を出した時には、あの自分の部屋をですね、そのカバフィスの書斎のようにあの配置をレイアウトをして、でその中で訳したということらしいですね。でまた専門の方 の、 その精神医学の方で、そのサリバンというカリスマアメリカの方がおられますけれども、でその講演録を翻訳した時もこの西昌さんが紹介してるんですけれども、サリバンが講演したあの行動ありますね、大きな教室、行動を調べて、で叱るべき聴衆を配置して、で自分がサリバンになったつもりで講演しているつもりで訳したということですね。ですからもうカバーフィスの場合もその場にその本人の何て言うんですかね、まあ、気持ちとかそういうものを、心境みたいなものをちょっとこう再現、自分の中に再現というかということもあって、そのそういう、 こう状況設定をまず作るということはなんかすごくね分かる気がしますね。まあ、そんなこんなこととかこう書かれてあるんですけれども、まあ、詩の紹介もありますね。あとそのいろんなまた交流の話とかで、私がこれ最初読んだ時にやっぱり書き留めたのは、あの私の日本語雑記にも書いてありましたけれども、あの筆写するっていうね、高校の時にそのここの文章を借りれば、その箇所だけちょっと読むとこうなっておりますね。中井と詩の関わりは、詩あのポエムですね、中井と詩の関わりは戦後初の入学生となった旧制江南高等学校時代にまで遡る。二人の国語教師からリルケとバレリーを学び、図書館に寄贈された九鬼周蔵の蔵書から原書を借りて筆写し持ち歩いた。打ちひしがれた占領下、私たちを圧倒したヨーロッパの精神の謎に分け入りたかったのだろう。ドイツ語、フランス語のほか、若い方の教師と一緒に西洋古典語に手を染めたりもしたと、中井先生の、引用の部分も紹介されてますね。江南高校に九鬼周蔵っていうのは生きの構造をまとめた人ですね、哲学の人ですが、江南高校にあったんですね、この九鬼周蔵の蔵書が。でそこからあの原書の バレリーとリルケの刺繍を取り出して、でそれを筆写して持ち歩いて、で中江先生それをやっぱりあの声に出して、読む朗読するということを好んだって書いてありましたね。声に出して読むって、それ、まあ、翻訳する場合多分そのリズムっていうか外国語ですからね、そのリズムっていうのはやっぱすごく大事に しないといけないし、やっぱ声に出して読むっていうのはすごく大事なことなんでしょうね。まあ、そんなこんなことが、まあ、解説に書いてあって、ちなみにこの中井沙央集さんっていうのは収録されているのは1980年後半から90年代初めにかけてに、ね、書かれたものがここを収録されているんですね。あの巻末のところに掲載文の書誌一覧ということがなっておりますが、でこの中で これ読みたいなと思った一冊があるんですけれども、あの神戸新聞の要請に応じて コラムを連続して書かれた時があるんですけど、でそれを一冊にまとめた本があって、みすず書房から出てるんですけれどもね、本のタイトルが聖陰聖雨でいいはずなんですけど、聖陰っていうのは清く清いの山水に青で、陰陽の陰で星で雨なんですね。清くに影があって、で星に雨という、まあ次読むのこれでもいいかなとちょっと思ったりとかしてね、せっかくですからやっぱこうやって音読していくとすごくねいい学びになるので、続けていった方がいいなとまた改めて思ってるところで、さてその次を中井先生のものにするかどうするかっていうのはまだちょっと考え中ですね。さてどうなりますやらといったところで、時刻が8時35分になるところです。以上です。